はい、皆さんおはようございます。今日はエステルキです。ちょっとですね皆さん、途中概要のところ私ちょっと直し忘れてそのままネーミヤキの概要ってなってますけれどもエステルキの概要です。すいません失礼しました。で、今日はですねエステルキです。皆さんエステルキ読まれたことありますか？割と読みやすい、ところですね。読みやすくて、とても素敵な話が書いてあるんですけれどもエステル記について今日は学んでみたいと思います。皆さん、女性前もやりましたけれども女性の名前がそのままその本の表題になった2つのものがありましたね。一つ何ですか？ルツキ、そして今日のエステル記ですね。とても、大切な2つの書物です。でまずこの表題についても考えてみたいと思うんですけれども彼女のヘブル語名はもともとハダッサであった、エステルのもともとの名前はハダッサなんです。ハダッサで多分アハシュエロス王すなわちメドペルシア帝国のクセルクセスに嫁いだ頃からエステルとして知られるようになった、ですからエステルのもともとの名前はハダッサで結婚してからエステルって呼ばれるようになったと思われます。次彼女のヘブル語名ハダッサはミルテ日々草の類という意味でおそらくエステルは星を意味するペルシア語名であったっていうことなんです。ハダッサの意味は何ですか？ミルテという意味で、で、エステルは何を意味しますか？星を意味するっていうことですね。じゃあ次エステルは誰が書いたんでしょうか？皆さんエステル記はエステル記の著者は不明です。誰が書いたか分かりません、で国家的危機にあったユダヤ民族の救済に著者が深い関心を抱いていたことは彼が民族の一員であったことを示唆している。つまりペルシア人とか、他の国の人が書いたんじゃなくてユダヤ民族の中の誰かがこの出来事に注目してこれを記録として残しておいたっていうことですね。誰が書いたかは分かりません。次、ただ確信を持って言えるのは本書に述べられている事件が起こった頃彼はスサに住んでいたということだけである。これだけエステル記に出てくるさまざまな出来事に詳しいっていうことは彼がイスラエルエルサレムに戻った人ではなくてスサっていうのは、ペルシャの首都だったんですけれどもそこに残っていた人だったに違いないっていうことですね。そうじゃないとこれだけのことを記録として残すことができなかったはずです。ですから著者は不明であったっていうことですね。次、このエステル記が書かれた歴史的背景です。今日大切なところはこれですね。じゃあまず今まで、歴代史そして、エズラ記ネヘミヤ記を通して学んだ歴史の流れをもう一度確認してみましょう。同じ時代の出来事ですから、紀元前486年ダリオス一世の死によって息子クセルクセスが王座につき紀元前465年に死去するまで治めそしてその息子アルタクセルクスセスが引き継いだ。聖書に出てくるアハシュエロスはクセルクセスであるっていうことですね。アハシュエロスはクセルクセスのことですですね。時には歴史の中でもですねアハシュエロスと呼ばれる時もあればクセルクセスと呼ばれる時もあります。同一人物です。次です。聖書歴史の視点から見るとペルシア帝国初代の王クロスの治世に起こった主な出来事は 治世元年に発布したユダヤ人のパレスチナ帰還と神殿再建を承認した勅令であった。あ、このペルシア帝国の初代王であるクロス王の一番主な彼の、まあ、治世の中で起こった出来事のは何かというと、帰還命令を出してくれたっていうことなんですね、うん、これ全部前をやりました。次、この勅令に従って、クロス王が下した勅令に従って、誰ですか、最初に戻ったのは。ゼルバベル、あ、イスラエルに初めてみんなをリードして帰った指導者はゼルバベルでしたね。あ、ゼルバベルは紀元前536年に5万あまり名って言うんですか、これあまりって読めばいいんですか、読め、5万読めって言えばいいんですね。5万余命のユダヤ人をユダヤに帰還させ神殿の建設を開始した。これ前回やりました。しかし後に何度かさまざまな困難や支障の結果、働きが停止したことがあった。いろいろありましたね、うん、ニセスメルディスとかサマリア人たちの妨害とかいろいろありました。で、滞っていました、もう中止されていました、神殿の再建がですね。じゃあ次、ユダヤ人に関する限り、クロスの息子であり後継者であるカンビセスは、あ、これすみません、これも誤字です。大してっていうのは、あの、大したことないっていうのは大してですね、すみません、大して重要でなかった。なぜなら彼はユダヤ人のためにほとんど貢献しなかったからである。覚えていらっしゃいますか、皆さん。このカンビセスは、カンビセスの主な功績は何かというと、エジプト遠征だったんです。で、エジプトに行くためには砂漠を通るわけにはいかないから、イスラエルを通っていった。で、そのためにはイスラエルの助けが必要だったので、好意的にはあったけれども、大してあまり助けにはならなかったんです。町づくりとか町の再建とか神殿の再建においては大して貢献してません。次、ところが間もなくしてダリオス・ヒスタスペスが、このダリオス、まあダリオスも何人かいるんです。ダリオス・ヒスタスペスが即位した後、彼は自ら勅令を出すことにより、もともとクロスが出した勅令を追認した。その結果、紀元前515年にゼルバベルが着手した神殿が完成したっていうことですね。あの、再開されて完成したっていうことですね。で、これは神殿の完成ですね。エルサレム城壁の完成ではなくてですね。じゃあ次、クセルクセス、アーシュエロス第3年の大宴会は、この大宴会っていうのは、エステル記一章に出てきます。彼がギリシアへの悲惨な遠征のため主産、これは聖書にはスサって書いてありますを、旅立つ少し前に催されたようである。ああ、このクセルクセス、アーシュエルス王がですね、彼がギリシャ遠征に出るんです、うん、ギリシャ遠征に出るんですけれども、ギリシャはですね、皆さん、ご存知かどうかわからないんですけれども、ギリシャはですね、大きな国じゃなかったんですよ。大きな国じゃなくて、いくつかの、まあ、民族によって形成される共同国みたいな感じなんですね、うん、で、その中で例えば、スパルタとか、うん、まあ、そういう民族がいくつかあったわけなんです、うん、で、とてもですが、まあ、ちょっとあれなんですけど、舐めていたんです、ギリシアのことを。うん、まあ、で、このペルシア軍はですね、何十万何百万いるわけですから、うん、で、 その伝承によりますと、ギリシャスパルタ軍の300人に苦戦するんです。何十万人がで、それ映画にも出てるんですけれども、です、ですからそこでもう悲惨な結果になるんですね。で、それに出ていく前なんですね、今。ですから大宴会を今開いてるんです。で、それがエステル記一章に出てくるものなんですね。次、美しい若い処女をことごとく集めよとの命令が出されたのは紛れもなく紀元前482あるいは481年の、出立ですか、前であった。で、この命令を遂行するにはきっと数ヶ月を要したはずである。この美しい若い少女をことごとく集めようっていう命令を遂行するにはおそらく数ヶ月もかかっただろうっていうことです、広い領土だったですからね。で、明らかにクセルクセスがスサに戻って後間もなくしてエステルは王の前に連れてこられて王妃となったということですね。じゃあここまでが歴史的流れで、もう少しですね、その後数年間は小アジアの西岸でアテネの艦隊に立て続けて敗れた。これが悲惨な結果になった遠征です。アテネ、スパルタもいろいろあったわけなんです、ギリシャで。そういう小さい国だったんですけども、もう徹底的に敗れるんです。なぜかというと、ペルシアは基本的に海軍が強くないんです陸軍でアテネに敗れるわけなんですね。で、他にも広大な帝国領土の各地で動乱があって、そのためにハマンのユダヤ人没命計画に王の心が動いて乗せられたのかもしれない、だからこういう、全国各地からもう自分たち遠征で失敗したし、で全国各地でそれに動じて、みんなが動じて、で各地で動乱が起こるわけなんです。で、非常にこう勢力基盤が弱まっている時期にハマンがユダヤ人たちをみんな勃殺しましょうと言った時に、それにそうした方がいいかもしれないって思ったということなんです。今自分の、そういう権力が非常に弱まっている時期ですから、私はまだ、私の権力はまだ弱まってないぞって見せかけるためにもこういう計画は有効だったわけなんです。ですからそれに乗ってしまったということなんですね。エステルの勇気によるユダヤ人の目覚ましい救出は王のユダヤ人への好意を回復させ、数年後のエズラとネヘミヤの事業、特に紀元前457年におけるクセルクセスの息子であり後継者であるアルタクセルクセス一世の重大な勅令に一役買ったっていうことなんです。エステルのこういう勇気ある行動が何にまで影響を及ぼしたっていうことですか。エズラとネヘミヤが戻ってエルサレムを再建させるほどの影響を及ぼしたっていうことなんです。だからこのエステルの勇気ある行動によってユダヤ人たちに対しての王の皇帝の信頼を回復させたっていうことなんですね。こういう歴史的背景を持っています。で、すいません、皆さんのプリントにはこれネヘミヤ記の概要になってるはずです。すいません。エステル記の概要です。エステル記の概要。で、エステル記は全部で10章になっています。で、10章になってまして、少しずつ見ていきましょうね。1章の内容はアシュエロス王による祭りとワシテの杯 ワシテって誰ですか。もともとの王妃ですね。廃位されるんです。で、一生で大宴会を開いて、で、ワシテっていう、王妃が廃位されるんですね。で、次2章では、ユダヤ人モルデカイのメイ、エステルが王妃になる。それは2章の内容です。で、3章のに行きますと、ハマンの陰謀によってユダヤ人抹殺の勅令が出されるんですね。で、4章にどうなるんですか。エステルの決断、自分の民族を助けないといけない。で、王の前に出るんですね。じゃあその時出ちゃいけないんですけれども、死を覚悟して出るんです。で、それで5章、エステルを受け入れた王、エステルの、懇願に応えてくれるんですね。で、6章を見ますとどうなりますか。アーシュエロスがモルデカイの忠誠を思い起こす。これどういう内容かというとですね、ある日アーシュエロス王がですね、王宮の宮殿のですね、いろんな記録をちょっとまた調べていたんです。で、そしたらモルデカイが以前王様を助けたっていう記録があったんです。で、今までそれに気づいてなかったんですけれども、それに気づいて気づくんですね。で、7章を見ますと、エステルの訴え、エステルがハマンのこと、私たち民族を滅ぼそうとしていたっていうことをエステルが訴えるんですね。で、8章になると逆転されるんです。逆転された王の勅令どうなりますか。ユダヤ人たちをそのようにしようとした勢力をみんな抹殺させようってなるんです。で、それで9章に行きますと、プリム祭りが設定されるんです。で、そのユダヤ人たちがそのように救われたっていうことを記念する祭りです、プリム祭り。ですから今にもあるんですけれども、プリムの祭りっていうのが、その時にはみんな何を読むんですか。エステル記を朗読するんです。これ、創世記が始まる時に学びましたね。皆さん覚えていらっしゃいますか。はい、10章に行きます。どうなりますか。モルデカイが首相になる、総理大臣になるんです。すごいですね。で、見てみますと、1章と2章は導入です。王妃エステル、で、発端、展開、危機として高慢なハマン、で、6章と7章は逆転、屈辱されたハマン、で、8章がエステル記の絶頂です。もう全て今までの、とても絶望的な状況が一気に逆転されるんです。で、9章と10章が結末、喜ばれたモルデカイっていうことですね。で、前半ちょうど半分に分けますと、5章までが大きな危機を描いています。危機で、後半はその危機に対しての大きな救いを描いてるんですね。じゃあ、ではですね、エステル記のメッセージについて注目してみましょう。摂理の本、エステル記、聖書には女性の名前を、表題にしている2つの書物がある。何ですか。ルツ記とエステル記ですね。で、両方とも悲劇的な状況から始まるが、栄光に満ちた勝利で終わるんです。すごいですね。女性の力は素晴らしいです、本当に。教会の中を見てもそうです。もう8割ぐらいが女性でしょうか、教会の中。ね、本当に女性の力は、もう本当に今までの歴史を、教会史を見てもそうなんです。見えないところで教会を本当に支えてきたのは女性なんですね。男性ばっかり前に出ているんですけれども、 次、エズラとネーミヤ記がエルサレムに戻ってきた残りの民についての本であれば、あ、そうですね、エズラ記、ネーミヤ記、そしてエッセル記って続いています。エズラ記とネーミヤ記はエルサレムに戻ってきた残りの民について述べています。そしてエッセル記はどうですか。捕囚の地から戻ってこれずに残留した者たちについての本である。ある意味ですね、皆さん、このペルシャに残ってしまう残留者たちは自分たちの選択によって残ったんです。もうエルサレムに帰らなくていいってだから神様の約束や神様との契約やそういうのを、まあ、そこまで重んじてなかったとも言える人たちだったんです、うん、で神様は戻ってきた者のみならず異邦の地で生きている者の生涯にも関わっていらっしゃるっていうことを示しているんです。神様のとの約束を覚えて神様との契約をしっかり守っていた人たちのみならず、そうはできてなかった人たちの生涯にも深く関わっていらっしゃるっていうことをエッセル記は私たちに教えているんです。神様の恵みですね。うん、次です。次のスライドですね。エステル記には神様の名前が全く現れません。神様が何かおっしゃる場面一切出てきません、エステル記には。で、神様についても言わない、その中の登場人物たちを。もう困ったから祈ろうとかも言わないんですで、その一方、不敬で放縦な異邦の王については192回も言及してるんです、で、神様が言及されないことからお祈りもないんです。エステル記の中にはこんなに困難な状況の中なのに祈りもしないんです。で、その中苦しみの叫びだけが響いてるんです。もう他の本だったらですね、もう特に神様現れてですねおっしゃってくださるんで、預言者を通してこうしろああしろって、指示をしてくださるんです。励ましてくださったり、勇気を出しなさいとか言ってくださったりそうしてくださるんですよね。でもエステル記全くそういうのないんです。新約聖書にもですね、エステル記は全く引用されません。そして暗示もされません。エステル、おそらくこの内容はエステル記から取ってきたんだろうっていうものもないんです、新約聖書に。だからその新約聖書にはエステル記の面影もないんです。で、すいません、またこっちです、すいません、いつも急いで作ってるもんですから。異邦の神を、異邦ですね、この異邦ではありません、すいません、異邦の神を祀る宴会は施されるが、神様は沈黙される。もうこの異邦の地に残って全く自分たちは神様を信じるものなのだっていう一言も言わず、言えず、もう異邦の神の文化だけが満ち溢れているその地において、神様は沈黙しているんですね。この私たちの日本の状況とちょっと似ているような気がします。キリスト教の人口は 1% にもいかない。で、特にこの日本的文化において私たちはあなたたちとちょっと違う、なんかキリスト教を信じていますっていうのも勇気がいる そういう状況の中にいたんです。でもう私たちはとても萎縮しているのに、神様は全く私たちの祈りを聞いてくださっているのかどうかわからない伝道はもう全く進まない、そういう状況なんですね。どこにも神様がおられるという暗示すらも見出されない、しかしエステル記は神様が彼らの生涯の中に確かに働いておられることを示している。これ大切なポイントです。皆さん、ペルシアの国の中でもうみんな自分たちの民族はもうなんかチョコレイがどうのこうのって言ってみんな戻っちゃったんです、自分たちの国に、で私たちは残った、残り物、で、言ってみればそんなに信仰が強いわけでもない、ですから戻らなかった、でしかも今置かれてる状況はなんか神様どうのこうのってなんか口に出すにもなんかちょっと怖い難しい状況、祈りもしていない、できない、もうその中でとても困っているのに、神様を信じている群れがとても困っているのに、神様があなたたちを導いていらっしゃるっていう暗示すらもない、絶望的ですか皆さん、絶望的です、とても絶望的です。でしかしそういう中においても確かに神様は働いておられることをエステル記全体は示しているんです。神様の言葉、神様の名前一つすら出てこないのに、最も神様がこの民族私たちを守り導いておられるのが強く見られる場面の場所がこのエステル記なんです。逆説的ですか、逆説的です。次です。私たちが神様の摂理に逆らわないためには摂理の動きを読み取る必要がある。摂理は、神様の摂理はどのようになされるのかっていうのを理解する必要があるっていうことなんです。じゃあ聖書のいろんな人物を見てみましょう。ヨセフの不運な人生をより際立たせているのは何ですか。その兄弟たちだったんです。そしてポティファルの妻、もう彼もただでさえとても不運な絶望的な人生なのに、彼の人生をもっと絶望的にさせたのは他ならず兄弟たちだった。で一番忠実に働いてたその家の奥さんであった。そしてモーセはどうですか皆さん。モーセは自分の出身を覚えていて、殺されそうな迫害を受けている自分の民族、ユダヤ民族を助けたんです。でしたよね。でもその同じ自分が助けた民族によって訴えられて逃亡者になるんです。そうですね、で最もそういうのを見せて示している人物は誰ですか。イエス様です。自分たちを救うために来られたイエス様を十字架につけたんです。摂理の本エステル記はこの世の帝王アーシュエロス王の虚しい宴会で始まり、モルデカイの宴会で終わる。宮殿の門番であったモルデカイはペルシアで王に次ぐ地位に上り、民の愛と尊敬を受ける身になった。この神様の摂理を読み取る必要があるんです。門番が総理大臣になる、ヨセフどうですか、死刑囚が総理大臣になった。同じ民族によって裏切られた者が その民族を救うものとなった。この設立のプロセス、皆さん覚えていてください。神様の設立はいつもこのようになされるんです。世界でも最も伝道が難しいと言われているこの日本において伝道は伸び悩んでいて、こんな小さい群れになってしまった私たち、でもそこから必ず神様はこの日本を救うことができるほどのリバイバルを与えてくださる。クリスチャンとして、女性として、経済的弱い立場において、他に家族との縁が弱くて、いろんなさまざまな困難や試練の中に私たちはとってもこう萎縮して生きるものなのかもしれません。頼るところもなく、神、私の頼るところは神様しかいないのに、私が神様を信じるものであることすらもなかなか簡単に公にではできない、そういう中において神様の設立はなされるんです。この日本の社会において最も弱い小さいものである私たちを、ヨセフのように、モーセのように、ダニエルのように、エステルのように救ってくださる、助けてくださる、これが神様の設立の法則です。ですから私たちの生涯の中に無意味な繰り返しに過ぎない全ての出来事が、そうですか、私たちの人生はなんか毎日無意味な繰り返しに過ぎないように感じることがありますか、皆さん、なんか日々同じ日が続いていて、また一日が始まる、昨日と同じ一日が始まる、嬉しいこともなければ悲しいこともない、なんかすごい神様によって恵みを感じることもなければ、かといって神様を裏切ることもない、そういう無味乾燥な、そういう日々が過ぎていくように見えていても、あなたがこの国に迎えられたのはこのような時のためでなかったの、なかったと誰が知りましょう。これモルデカイがエステルに言ったセリフです。エステルを励まして、そのアーシュレオスの前にこう自分の民を助けるために今回願ってみようっていう時に、この時のためにあなたが王になったかもしれないって言えた。私たちもそう言える日が来るっていうことなんです。今までとっても日本の伝道は伸び悩んでいて、もう本当に進まなかったけれども、いや、この日のためにそういう日々があったのかもしれない。ああ、私の人生今まで本当にたくさんの苦労があって、もう家族のことで悩み、自分の健康のために悩み、経済的な問題で悩み、自分の信仰のために悩み、もう本当にいろんな苦労があったけれども、なるほど、今日のこの日のために神様はそういう日々を私に許されたんだってと言える日が必ず来るっていうことを、エステル記は一番強く私たちに教えている。他のどの本よりも、むしろ呼ぶ記よりも、神様の名前を一回も出さずに、彼らがどういう祈りを捧げたか一言も残さずに、神様が彼らが見えないところで 彼らが気づいてないところでどのように彼らを導いておられたかを一番よく見せてくれているんです。時に私たちの人生の信仰の生活はエステル記のようかもしれません。神様が見えない、私が一番助けを必要としている時に神様が見えない、そして私の口からも一言も祈りが出てこない、苦しすぎて、そういう時があると思うんです。皆さん、どんなに素晴らしい信仰を持っている人にでもそういうの必ずあります。しかしそういう時にこそ私たちが気づかない時であるからこそ神様の恵みと神様の摂理は一番強く私たちにのために働いていらっしゃるということです。皆さんぜひ覚えていただきたいと思います。それを私たちに教えてくれるのがエステル記なんですね。ですから今日ぜひ皆さんこの後読んでみてください。短いですから長くても30分あれば読めると思います。皆さん読めないじゃあ1時間1時間あれば読めると思います今日どこかでですねどこかですね、時間があればぜひ時間があればじゃなくて皆さん時間を作って読んでみましょう思ったらその日にやりましょう来週までどこかで読もうってなるとですね、ほぼ 90% の確率で読めません経験の上はい、ですのでぜひ読んでみてください。それでは今日はですねここまでにしたいと思います。ではお祈りをして終わりにしたいと思います。お祈りします。天の父なる御神様、エステル記を通してあなたが私たちの気づかないところで見えないところでどんなに私たちを愛して摂理を持って私たちを導いておられるかを教えてくださったことを感謝いたします。私たちは弱いものですから、あなたが見えないとき、あなたが沈黙しているように見えるとき、私たちは絶望の中に陥ってしまいます。しかし私たちはあなたにおいて希望を見出します。あなたの摂理を信じます。あなたが私たちを守り導いておられることを知っています。ですからどのような暗い状況の中でもあなたを見上げることができるようにしてください。そしてこのようなエステルの時代と同じに私たちのために働いていらっしゃる神様と共に今日一日を過ごすことができるようにしてくださいますように。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。はい、皆さんありがとうございました。